おはようございます。高原浩一郎です。今から40年ほど前、日本航空の旅客機が赤軍派というテロリストに乗っ取られるという事件がありました。世に言う淀号事件です。日本で最初のハイジャック事件です。犯人たちは乗客を人質にとって日本を脱出し、あろうことか北朝鮮に亡命したのです。どうして父母の国、自分が育った国を捨てて北朝鮮に亡命したんでしょう。彼らにとって北朝鮮こそは世界一自由な国と思われたからです。しかし、あの国に着いてからの彼らの生活は悲惨でした。恐るべき洗脳教育と犯罪を強制され、思っていた理想とは程遠い最悪の現実が待っていたからです。彼らの多くはすでに亡くなっていますが、今も4人の犯人たちが北朝鮮で暮らしています。この4人が人質に取った乗客の一人に手紙を書きました。その乗客とは聖路加病院長の日野原茂明さんという方です。一体何と書いてきたんでしょう。100歳の誕生おめでとうございますという手紙です。と同時に謝罪の言葉が添えられた手紙であったのです。彼らは自由を求めて亡命しましたが、亡命先で一層の不自由を経験し、かつて自分たちがしでかしたことを謝っているのです。しかし今さら出ていくこともできずにいるのです。私はそのニュースを読みながら、聖書の語る人類歴史を思わずにはおれませんでした。人は神から離れたところにこそ自由があると思い込み、神から離れ、神なき世界に亡命したようなもんです。しかし、神から離れた結果、人間は本当の自由を味わうどころか、一層惨めな罪の奴隷になり下がってしまったのです。ところで、聖書の語る神とは、この世界をお作りになった作者なる方です。人間が作った神ではありません。人間を作った神、宇宙をお作りになった神、万物を作った第一原者を創造主、神と呼んでいるのです。ところがこの世界を見渡すと、神が作られた我にはひどいことが横行しすぎてるようにも見えて仕方がないのです。賢い神様がお作りになったのに、どうしてこの世界には破壊があり、悲惨があり、いじめがあり、天変地異があるんでしょう。聖書は言います。それは、神を捨てて離れた罪の結果、神の作品は本来の輝きを失い、壊れた反応しかできなくなったのだと語るのです。ところで、不況と言われる日本でも爆発的に売れている製品があるんですね。スマートフォンです。これはポケットサイズのパソコンと言っていいでしょう。実に様々な機能を付加することができます。あるスマートフォンなど、放射線を測定できる機能までついてるんですね。ところで、いろんなことができるスマートフォンには一つ弱点があります。それは電池がすぐになくなってしまうということです。そこで電池の寿命を2倍に伸ばすソフトが出回るようになりました。ところが最近大変なことが分かったのです。実は電池の持ちを2倍にするこのソフトは偽ソフトで、一旦ダウンロードしてしまうと、スマートフォンの電話帳情報を抜き取ってしまうものであるということが分かったのです。一体誰がこんな偽ソフトをばらまいたんでしょう。出会い系サイトを運営するグループです。彼らは人々をいかがわしい不貧困に引っ張り込むために、直接メールをする相手を探して、個人情報を盗み出していたというのです。スマートフォンそのものはとても優れた製品です。しかし、そこに悪質なソフトが入り込んでしまうことによって、本来の素晴らしい製品が情報漏洩の欠陥製品になってしまうのです。これは人間についても言えることだと思います。神様は人間をこの上もなく素晴らしい最高傑作に作られました。しかし、最初の人間が作者に反逆したために、人間の中に罪という非常に悪質な、醜悪なものが入り込んで、 人間を支配するようになってしまったのです。罪がもたらした被害は人間だけではありません。自然界全体にまでその悪影響が及んだのです。この罪によって壊れた人間と世界を修理し、新しく作り直し、本物の祝福に満ちた人と世界に変えるためにキリストが来てくださったのです。キリストは人間の罪を取り除くために、ご自身の身に人の罪を全部背負って、あの十字架の上で神からの裁きを引き受けてくださった方です。そして3日目に復活した後、40日間にわたって弟子たちに姿を現し、その後エルサレムの東にあるオリーブ山から天に帰っていったと言います。しかし天に行ったきりではありません。また来られるのです。聖書の中に次のような言葉があります。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる身力をもって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。ここにはキリストが天国からまた再び到来し、まずキリストを信じる者の体を死なない、疲れない、老いのない、病まない、罪を犯さない栄光の体に変えてくださるというのです。なぜそのような体になさるんでしょう。天国には天国にふさわしい体が必要であるからです。ある方は天国なんて信じられないとおっしゃるでしょう。その理由は行って見てきた人がないからだというのです。しかし行って見てきた方がいたらどうなさいますか。キリストは十字架で死なれた後、三日目に復活して死後の世界を説明なさったのです。天国もある、地獄もあるということを弟子たちに語られました。それを直に聞いた弟子たちが聖書を書き残したのです。問題はこの弟子たちの証言を真に受けてよいかどうかだと思います。昔の神話や物語として聞き流してもよいのか、それとも事実として額面通りに受け入れるべきであるのかどうかです。私は弟子たちの証言は事実として受け入れるに足るものだと考えています。嘘や方便なんかではなく、文字通り真実な証言として聞くべきだと考えています。その理由はキリストの復活を伝えた弟子たちが自分の語った証言に命を懸けたからです。彼らはキリストの復活を伝えたがために迫害され、拷問を受け、恥ずかしめられ、そして命までも取られていったのです。人間は嘘のために命を懸けることはできません。いや、真実のためにですら命を懸けることは滅多なことではできません。しかし弟子たちは大迫害の中で殉教しながらキリストの復活を述べ伝えたのです。これは信用できる証言です。復活が信用できるなら、復活のキリストが語った天国もまた事実として信用できる、認めることができるメッセージなのです。どうぞあなたもこのキリストを信じ、永遠の天国に入る備えをなさってください。心からお勧めしたいと思います。